もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
同じ45歳です。
同じ45歳。お子さんは？
一人娘がいます。
何歳ですか？
13歳です。
13歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
娘のことなんですけども、
はい、
夜だけではなくて、まあ、ちょっと日中も、まあ、ちょっとおむつを履きたいって言ってる、言い出したのと、
日中もおむつを履きたい。
はい。あと、まあ、その関係で、ちょっとまあ、修学旅行に行きたがらない。
うん。
っていうのが、まあ、今の悩みです。
夜ばかりでなく、日中もおむつを履きたいというふうに言った、はい、ということは、何、ずっとおむつが取れてないということ、
はい、はい、ずっとまあおねしょうが続いてまして、
あ、
ちょっと小学生時代に、
はい、
まあ、ちょっと病院とかに行って、
はい、
まあ、夜尿症っていうちょっとおねしょうの病気みたいなのがあるんですけども、
はい、
まあ、それだということで診断されまして、
はい、
お薬を飲んだり、
うん、
おむつにおしっこしたらこうアラームが鳴って、
うん、
まあ、夜中に起こしておねしょしなくなるっていう流れを、
うん、
作るようなものとかもやったんですけども、
うん、
なかなかこう改善されなくて、
うん、
まあ、今に至るというところです。
そうすると今はもう、はい、病院は通院してないんですか？
そうですね、ちょっと6年生から中学生になるときに、
はい、
まあ、ちょっと恥ずかしいので行きたくないという本人の希望がありまして。
で、今は行ってないわけですね。
そうですね、
はい、13歳のお嬢さんのことで相談に来たのに、
はい、
話が違うと思われるかもしれませんけど、この子が妊娠したとき、あれ生まれてから、あなたと奥さんとの関係、夫婦関係はどうでした？
いたって普通です。
普通ということは、はい、まあ時々は喧嘩するけど、まあ仲がいいという、まあ、
そうですね、はい、
そういうようなことですか。
はい。
この子に対して特別厳しいことを何か期待しているということはないんですね。
そうですね、まあ、小さい時はちょっとまあそのおねしょが続いてたので、
うん、
まあ、いつまでとか言ってちょっと怒ってたんですけども、
うん、
まあ、最近はちょっともう開き直ってるというか、
うん、
まあ、その夜尿症っていうのが分かったので、
うん、
まあ、仕方ないよねっていう話はしてます。
うん、
寝るときにですね、
うん、
まあ、おむつ履くのと、まあ、朝起きておむつ脱ぐのはもう本人にさせてまして、
うん、
まあ、今日もしちゃったっていう感じで言ってきて、じゃあもう、ご飯食べる前にシャワー浴びてきなさいとかいうのが、まあ、妻との会話ですね。優しく怒らないとかいう反応をしてくださいっていうのは言われてるので、
あなたからすると、はい、僕普通の反応してたということね、
はい、
で奥さんもそうだったということね、
はいはい、
今日のそうすると相談は、
はい、
この日中もおむつを履きたいということを言い出しているので、
はい、
この問題に自分たち夫婦はどう対応したらいいかということですか？
はい、それと、あとまあちょっとおねしょが原因でちょっとまあ修学旅行に本人が行きたがらないっていうのがちょっと悩み、ちょっと2つになってしまうんですけども。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
奥様はどの程度割合でこれに関わってるんですか？今日奥様の電話ではなくって、
はい、
お父様ですよね。これを奥様から聞いてみてっていうことがあってやったの、それともあなたが率先して電話したんですか？
僕が率先してですね。
奥様は、
まあ、ちょっと今仕事になります。
ですね、
はい、
一つだけで助かったのはね、
はい、
恥ずかしいっていう感覚をこのお嬢さんが持っていたってことです。
はい。
この恥ずかしいって感覚っていうのは、
はい、
心の中の成長ではあるんですね。でも、もう一つ、このようにね、そのある時期にいろいろ生理的なものでね、困った問題を作ってしまう子育ての原点はご夫婦です。しかもそれが手当てというのが子育てなんですね、
はい、
手当て、 で病院に行ったら夜尿症という診断を受けた、
はい、
じゃあこれはしょうがないねって言ったところに全ての答えがあるんですよ。診断もらってしまったらこれは子供の問題だって、僕たちではないってことですよね。
はい、
僕たちなんですよこれ。今細かく言いますけどね、まず子供が子育てで一番大事なことは感覚です。おいしいとか気持ち悪いとか、例えばですね、紙おむつしていても必ずある時間になるとお母さんがそのおむつを手に入れるんですね。だからまだ濡れてないわとか、あらちょっと濡れてる、これおむつ替えましょうねって思った時に人肌程度のお湯でお尻から周り拭ってあげるんですね。とさっぱりするんです。それを赤ちゃんの頃覚えるんですね、気持ちがいいってこと。そうするとベタベタとかジメジメとかね、下着が濡れてるっていうのが気持ちが悪いという生理的なものを感じて自分から変えるんです。このお嬢さんはこれがなかったってことですね。例えばですね、美味しいって言える子はね、生きる子が強いんですよ。美味しいって言える子はそれは立派な料理ではなくって、お父さんもお母さんもいつも楽しく食べている、まあ喧嘩する時もいいですよ、その時美味しいねとかこうだねって自分がその輪の中に中心になっている子供は美味しいって感覚忘れられないんですね。白いご飯でも美味しいって言えるんです。これが子育ての生きる原点なんです。今このお嬢さんは気持ちがいいって感覚ないんです。じゃあどんな子家庭かというと、多分家庭環境あまり良くないですね。はっきり言いますけど、もっと言うとカーテン閉め切っても平気のうちなんです。それから部屋の中の匂いを感じていないんですね、きっと。診断された時に自分たちが原因ではないってお父さんおっしゃいましたね。
はい。
そう思いたい、あなたがね、そう思ってきたんだけど、逆にお嬢さんの方からどうしよう、今度みんなと一緒に行くんだけども恥ずかしいって言った時に、いくらね診断書をもらったとしても、それでお嬢さんの心を解決できるわけないですよね。それで今日からですね、これね、はい、ご主人様じゃダメなんですよ本当は、
はい、
デリケートな問題ですから。だからなぜこのデリケートな問題を男性が電話来るかわからないんです。例えばですね、小学校5年後のおねしょしてましたね、
はい、
放置してましたよね、
うん、はい、
もしこの時にこの紙おむつがダメだと分かった時には、紙おむつのところに少しね香料をかけてあげるんです。いい香りを。
はい。
そうするとね、子供ってのはね、おむつってのは自分の体臭で臭いと思ってますから、彼女は。そうするとおむつに香りがあると、自分で嗅ぐんですね、こうしてスカートだから。
はい。
そのうちに、この香りが好きになってくると、おしっこで汚しちゃいけないと思ってくるんです。一つの方法ですよ。
はい。
香りっていうのは、生きる上でとても大事なんですよ。
はい。
バニラとか、ラベンダーもいいですね。そうすると気持ちがいいって感覚です、
はい、
と自分はなんかお姫様になったよって感じで、ね、帰ってくるんですよね、
うん、
要するに自分がもっと綺麗に綺麗になろうってことと、ただ当てがいぶちでおむつをあげてしまって、この違い、手当てがなかったんです。子育ては細やかな手当てなんです、
はい、
言葉以上に。これは本当にデリケートな問題で、これからこのお嬢さんの心の問題まで来てしまいますから、私は気持ちがいいな、こんなにいい匂いのところで自分の体を守ってるんだっていうことを感覚と嗅覚と視覚で感じさせるような環境を作ってほしいですね、
はい、
まず女の子の問題の時には、
はい、
お母さんにしましょうね、これからね、
はい、
それから、
はい、
あ、自分たちが原因ではなかったっていう、これは全てを物語っています。答えはすごく大雑把な合理的手抜きの子育てだと思います。ただ言えるのは、恥ずかしいってことが忘れてしまったらもうお嬢さんこれ立ち上がれませんから、この恥ずかしいって言葉が自分から出したってことで、言葉に自分でも直したいんです、きっと。修学旅行には行きたいんですよね、なんとかしてほしいんですね、きっと。だから言うんです。だから SOS をしているので、ぜひまず紙おむつから、
はい、
それで子供がすごく不安になった時、はい、足の裏を温かいタオルで ゆっくり揉んであげるんです。ゆっくり。そうすると不安感は消えます。香りは自分が前に行こうという気持ちです。ですからお嬢さんがもしね、お母様に時間があったとして、夜寝るときにガムオーツ全部して香料もしました、じゃあねってことで温かいタオルで足の裏をぐーっと、今日もいいことあるわよっていうふうにマッサージしてください。そうするとスーッと眠りに入ってきますから。一つのヒントですね、
はい、
それをお伝えしました、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
もしもし。
はい、
さっき小原先生がおっしゃったように、やっぱりお母さんがかけてこないっていうことにね、
はい、
さっき夫婦関係どうですかって聞いた時に、
はい、
問題ないって言ったんですけれども、あなたがかけてきたことですでに問題があるんですよね。
はい、
どういうことかっていうと、おむつに香水をつけた方がいいかつけないとかっていうのは、父親が聞いても母親が聞いてもどっちが聞いても同じことっていう理解ができるわけです。合理性だというと、
はい、
内容は同じですから、
はい、
つまりあなたたちの家庭3人が全部そういう合理性のもとに成り立ってんですよ。別の言葉で言うと、コミュニケーションがないということです。生活がシステムになっちゃってるの。だからロボットが3人になっちゃうんですよ。夫婦関係は問題ありませんか、問題ありませんっていうのは、要するに喧嘩をしているとかしていないとか、食事は一緒にしているとか一緒に旅行しているとか してないかとかっていう、そういうロボットであっても人間であっても同じような答えなんですよね。大原先生が私生活が大雑把になってるっておっしゃったことの意味ってわかります？大雑把になってるってことは、要するにね、お父さんもお母さんもロボットになっちゃってるってことなんです。
はい。
だからやっぱり尿症はこういう病気で親の責任じゃないっていうふうに感じるっていうのは、これは驚きですよね。だからおそらく生活もね、何時に起きて何時に寝るとかっていう全部がシステムになっちゃってるんですと。生活全体がシステム化されてるんだと思うんですよ。だからむしろそこをちょっときつすぎる言葉なんですけど、ロボットになってる部分を人間に変えるっていう、
はい、
つまり紙おむつの方が便利なんですよ、誰が考えたって、
はい、
だから便利な方がいいに決まってんですよ、それは誰が考えたって。だけど便利なことで全て解決つくかっていうと、そうでもないっていうことですよね。やっぱり最後はコミュニケーションなんです、
はい、
ということで、具体的には小原先生がおっしゃってくださったようなことで、
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
生活全体がシステムが全域化して心がなくなりました。